今日は続いて黙食から学んでみたいと思いますが、前にも言いましたように、黙食の言わんとしているのは、将来何々が起こるのかよりも、イエス・キリストはいかに偉大なお方であるかということであります。黙食はイエス・キリストの啓示です。そして今日も生きておられる主イエス様は、誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよいと招いておられます。あなたはまだこの主の恵みの誘いを受け入れないままでいるのでありましょうか。あなたは苦痛、心配、不安、動揺のうちにいるのでありましょうか。主イエス様は、我に来たれ、我なんじゃらを休ませんと言っておられます。あなたは不幸、不満、不自由でしょうか。またあなたの心には喜びがないのでありましょうか。主イエス様は、私の喜びがあなた方のうちに宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢るために私のもとに来なさいと招いておられます。あなたには生きることが耐え難い重荷であり、悩みであり、悲しみに思われるのでしょうか。主イエスは、私のもとに来なさい。あなた方がこの世では悩みがあるしかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると言っておられます。あなたは試みがあなたの弱い点、あなたが逆らうことのできない点をいつも掴んでいるので元気がないのでしょうか。主イエス様は私のもとに来なさい。あなた方は私のうちにおいで、すべてのことにおいで勝ち得て余りがあると言っておられます。あなたの心の中には今まで誰も満たすことができなかった癒しがたい空腹があるのでしょうか。主イエス様は、私は命のパンである、私のもとに来るものはもはや飢えることがないと約束しておられます。あなたの魂はどんなお医者に見せても治らないような、カラカラに乾いた土地のような乾きを持っているのでしょうか。主イエス様は、誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよいと言っておられます。あなたの一日は失望と誘惑と知るに満ちているものでしょうか。またあなたの目の前は計り知れずに真っ暗でしょうか。主イエス様は、私はこの世の光である、私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つようになるとはっきり約束しておられます。あなたの魂が罪で汚れているのに驚き、この魂が清められるかどうかとあなたは疑っているのでしょうか。イエス様は、私のところにすぐ来なさい。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても、羊の毛のようになるのだと言っておられます。あなたは罪から自由になりたいと思いますか？あなたはこの罪の縄目から素晴らしい自由を得ることができます。どうか、主なる神の恵みの正体を受け入れなさい。主イエス様は、あなたを罪から完全に救い、あなたの要求を完全に満たす力を持っておられます。今日からは、第4章に入りたいと思いますが、先に4章全体をお読みいたします。その後、私は見た。それは手にある開いた門である。すると、 柵にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、手に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は壁玉や赤目のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える日があった。また御座の周りに日中の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。7つの灯火が御座の前で燃えていた。神の7つの御霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であがろう主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。またこれらの生き物が永遠に生きておられる。御座についている方に栄光、誉れ、感謝を捧ぐとき、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我々の神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしいからです。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですからと書いてあります。第四章に入る前の予約という題をつけることができると思いますが、今日は簡単に、まあ、二つに分けることができると思います。第一番目は、この地上に起こる業界。この地上に起こる業界について、主に黙示録2章と3章に書かれています。それから第二番目は、主の身元に引き上げられた業界。この業界についてすでに第四章に確証されています。第四章から黙示録の第三部が始まるのです。この三つの部分につきまして、私たちはすでに黙示録一章中九節において学んできました。すなわち第一部はあなたの見たこと、すなわちイエス様の裁き主としての現れということでありました。この点につきましては黙示録第一章に書かれています。第二部はあなたが見ていること、すなわちその当時の七つの教会に与えられた手紙のことです。このことにつきましては黙示録第二章と第三章に詳しく書かれています。私たちはこの時に五旬節に起こる教会の起こりから教会の景況の日に至るまでの教会の歴史を大つかみに見てきたんです。黙示録四章から 中級章の七節に至るまで、すなわち子羊の婚姻のところに至るまで、私たちは教会のことについて書かれている箇所を見つけることはできません。まあ、教会はこの事情に来からです。第三部は後に起こることが記されています。すなわちイエス様の花嫁である誠の教会が手に挙げられた後のことについて書かれています。しかし私たちはこのことを学ぶ前に黙示録二章三章で学んだことを復習し、ここに書かれていることと実際の教会の歴史、そしてイスラエル民族の歴史とを比較してみたいと思います。エペソにある教会はヨハネの時代の教会を表しています。この教会は規律を熱心に追い求め、そして間違った教えを強制していたんです。しかし主イエス様に対する初めの愛がもはや失われてしまっていたんです。また他の信者に対する心からの愛もそこにはなかったんです。そこで主イエス様は彼らに対して初めの愛に立ち返りなさいと呼びかけているのです。初めの愛に立ち返りなさい。パウロは主に導かれた人々のために常に同じ思いを持っていました。コリント第二の手紙11章2節にパウロは次のように言っています。私はあなた方を清い乙女としてただ一人の男子キリストに捧ぐために婚約させたのです。しかしイエス様の花嫁としてふさわしく歩むとはどのような人でしょうか。かつて罪の泥沼から救い上げられたという事実を忘れない人、イエス様の尊い血潮によって罪は洗い清められ、永遠の栄光のために召し出されていることを知っている人、天におられる花婿であるイエス様の愛を絶対に疑わない人、いかなる時でもイエス様が私を愛し決して忘れたり捨てたりすることがないことを確信している人、イエス様のために喜んでおもねよい迫害されることも恐れない人、むしろイエス様のために苦しみを送ることが自分の喜びであり特権であり賜物であり誉れであると信ずる人、イエス様だけを喜ばせイエス様に栄光を期することを心から望んでいる人、イエス様に対する礼拝の誠なる思いで常に満たされている人、すべてのことにおいてただイエス様だけにより頼み絶対的な信頼を持っている人、またイエス様なしにイエス様から離れて話したり考えたり願ったり行ったりすることのない人、常にただイエス様との交わりだけに本当の喜びを持っている人、その印は謙遜、心の純粋さ、自分の考えない愛、喜んでする従順な奉仕などの形で現れてきます。その人にとってイエス様が全てを意味している人です。全て主にあって行い主と共に生きる人、御霊を悲しませることを恐れている人、もはや自分だけの利益を考えようとしない人、すべてのもの、すなわち賜物や才能や財産などをイエス様のために捧ぐことができる人、何とかしてイエス様をよりよく知りたいと願い目標を目指して走る抜く